小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本の昔話の中で果たす田んぼの役割をご紹介しましたね。
田んぼって日本人の基本ですからね、お米作るっていうことはね、だから昔話の中でもやっぱり非常に大事な要素として語られてるんですね。ですから非常にバリエーション多いんですよ。田んぼに関してはいろんな話があるもんでね、今日は前回と違って神様との関係みたいなね、そういう話を聞いてもらうと。まずね、お白様っていう神様があるんですけどね、日本には神様たくさんいるもんですから、いろんな神様がいるんですけど、お白様の神様、これ東北の話ですけどもね、とてもいい話があるんですね。こんな話、お白神様の田植えという話なんですけどね、昔忙しい田植え時のこと、地主の家ではいつもの年のように早くから手伝いの人を頼んで田植えにかかりました。ところがその年に限ってどうしても人手が一人足りなくて困ってしまいました。それでも田植えをしないわけにはいかないので、一人足りないまま田植えを始めました。けれども田植えの最中に地主が働いている人の頭数を数えてみると、いつの間にか一人多くなっていました。誰かがきっと一人連れてきてくれたんだろう、地主はそう思いました。ところが十時の小昼時に数えてみると一人いなくなっています。小昼時ってお十時ってやつですね。午前中に一回休みを取ってちょっと食べるんですね、小昼時。十時の小昼時に数えてみると一人いなくなっています。そして休みが終わって田植えが始まり、また数えてみると一人増えています。今度は昼ご飯の時に数えてみるとまた一人足りなくなっています。どうも不思議なことがあるものだ。地主はそう思ってみんなに聞いてみましたが、誰にも分かりませんでした。小昼のおやつも昼飯も食べさせないでしまって申し訳ない、せめて夕飯だけでも食べてもらおうと思って、田植えが終わってからみんなを家に呼んでご馳走しました。ところがやっぱり一人足りません。不思議に思いながら地主がひょっと座敷を見ると、棚に祀ってあるお白神様の足が泥だらけになっていました。どんどん晴れて神様がね、田植えを手伝ってくれたってわけですよ、ね、すごいいい話でしょこれ。
そうですね、
こういう神様がとってもこう、なんていうか土俗の神様ね、いわゆる土着のね、その村人たちの身近な存在ですよね。
そうですね、
ですから混ざって一緒に、みんなと一緒に手伝ってくれた、でそれがその足が泥だらけになったんで分かったっていうのはまたいいね、すごく面白いですね。これ
、なるほど、身近な神様ですね。
そう、身近な神様ですよ。
神様も田植えをしてみたかったんです
ね。そうかもしれないね仲間に入りたかったってね、でしかもそれを食べる時にはいないんですよね、いつもね、働く時だけ来る、食べないんですよこの神様、不思議にね、一緒に食べてもらってもいいと思うんだけどね。
そうですね
食べてない、こういう話ね割と多いんです。この足が汚れていたとかね、それから裾に泥がついてたとかって言ってね、その働いてくれた痕跡がね、分かるっていうのはあるんですよね、でその時そのいろんな神様ですね、これはお品神様って言ってますけども、お地蔵さんであることもある、石のお地蔵さんがね歩いてくるのおかしいと思うんだけども、お地蔵さんであることもありますね、でもいずれにせよその村の中の一番大事な行事である田植え、それを助けてくれると、こういう発想ね、日本の昔話のねその田植えの重要さっていうのはよくわかるよね、で今度はね、狐が田植えを手伝ってくれるっていう話があってね、これは狐ってほら日本人にとってはよくその化かされたとか化かしたって話にもなるけど、一方では神様扱いですよね、狐ね、お稲荷さんっていう意味で ね田植え狐っていう話もあるのね。こんな話なんです。昔あるところに宗五郎というお役所さんがいました。ある年の田植え時のことです。 宗五郎は三反部の広さのある大きな田んぼの植え付けをやっと済ませました。そして夕方家に帰る途中、ふと畑のそばの小枝目を覗くと、子供の狐が一匹溺れ死んでいました。おお、かわいそうに、親にはぐれて小枝目に落ちてしまったのか。宗五郎は小狐の亡骸を拾い上げると、畑の隅に丁寧に葬ってやりました。その夜、宗五郎が寝た後、表の戸をどんどんどんと叩くものがありました。宗五郎が目を覚まして、誰だと言うと、戸の外で、おたあ引いたぞ宗五郎どん、三反部の苗みな引いたと、五六人の騒がしい声がしました。なんだと、こんな夜中にうるさいぞ。宗五郎が怒鳴りながら戸を開けてみると、外にはもう誰もいませんでした。宗五郎は心配になり、次の朝早く田んぼへ行ってみました。すると、昨日せっかくきれいに植え付けた三反部の田んぼの苗がすっかり引き抜かれているではありませんか。宗五郎は驚いて村の人たちに、わしの田んぼの苗が夕べ一本残らず引き抜かれてしまった、誰がやったのか知らないかと聞いてまいりましたけれども、誰もわかりませんでした。宗五郎はふと昨日の死んだ小狐のことを思い出しました。そこで埋めてやった畑の隅へ行ってみました。するとここもすっかり掘り返されていて、小狐の亡骸がなくなっていました。宗五郎は、そうか、こいつはきっと親狐が思い違いをして、わしが小狐を殺したと思っているんだなと気がつきました。そこで早速、狐が潜んでいそうな川の土手や竹やぶや雑木林などを残らず歩き回って怒鳴りました。おい狐たちよ、小狐は小枝目で溺れ死んでいたのをわしが拾い上げて埋めてやったのだ。殺してなんどいないぞ、思い違いするな。その晩のことです。どこからともなく、よーいせこーらせ、よーいせこーらせと威勢のいい掛け声が聞こえてきました。その声はやがて宗五郎の家の前まで来るとピタッと止まりました。そして表の戸をトントントンと叩く音がしました。宗五郎が、誰だと言うと、戸の外で、おたひいてすまなんだ宗五郎どん、三段部の苗また植えたと、やはり五六人の声がして、そのまま遠くへ行ってしまいました。夜が明けて宗五郎が外へ出てみると、一抱えもある大きな鏡餅が一重ね戸口に置いてありました。そして田んぼに行ってみると、三反部の谷はまた元通り青々と苗が植えてありましたとさ、というんですね。親が勘違いしてたわけね、宗五郎に子供が殺されたと思ったんでしょうね、そういうもんで仕返しに全部抜いてやった、はい、稲はね、でそれがそうじゃないってことが分かったら、全部また植えてくれたという話、いい話で
したね。そうですね、もうすみませんでしたって言って、すぐに元通りにするって、ね、気持ちいいですね。
そう、でしかもそれ全部やってるわけね、一晩のうちに全部取ってるけど、また全部植え直してる、
そうですね、
相当広いでしょこれ、三反部のないっていうか相当広い田んぼですよ、それをね一晩のうちに全部きれいに、
やっぱりその狐たちの連帯感も、
連帯感ですよね、そう、僕この話好きなんですよ。親狐の姿は出てこないんですよね、声だけでしょ、
はい、
全部引いたとか、あるいはすまなんだってね、声だけでやり取りなんだけど、よく場面が分かりますよね、よく浮かぶじゃない、
はい、
とってもね話し方も上手だと思う、この語り方ね、姿見せないで声だけでやり取りしてて、でもくっきりと浮かぶという、
ね、そうですね、
でその舞台が田んぼなんですよね、田んぼにまつわること、やっぱり田んぼっていうのは日本人にとっては非常に重大な要素なんですね、こういう話多いんですよ、田んぼにまつわる話が。そしてもう一つね、今度はその田んぼに 人間が今度あんまり思い上がって傍若な振る舞いをすると仕返しを受けるというね、恐ろしい話なんですけどね。もう一つ聞いていただきますが、
はい、
暇ねき長者って僕ら呼んでるんですがね、昔あるところにとても大きな長者の家がありました。村の田んぼで田植えが始まったので、長者の家でも人を大勢雇って田植えを始めました。ところがもうじき田植えが終わるという時、お日様が西の山に沈みかけました。これを見て長者は大きなうちわを持ち出し、日様戻れ、日様戻れと言いながら仰ぎました。すると沈みかけていたお日様がだんだん元に戻って、みんなはなんとか田植えを終えることができました。長者の家では無事田植えが終わったので、めでたいめでたいと祝い酒が振る舞われ、みんな楽しく飲んで、その夜は寝てしまいました。ところが次の朝、長者が早々と起きてみると、田んぼはただ一面沼になっていて、昨日植えた苗は一本もなくなっていました。これは内輪でお日様を呼び戻したので、お日様が怒ったせいだということですって言うんですね。人間がその思い上がってね、うん、お日様に命令したわけでしょ、止まれと、自然の運行を邪魔したわけですね、
うん、
とその仕返しを受けたって話でね。これはね、あの鳥取市にですね、小山ヶ池という池があるんですね。市内に今でもありますけども、その伝説なんですよ、
はい、
ですから鳥取の方では小山長者というふうに言われてね、小山長者の話って言われて、でその田んぼが全部水になっちゃった、その池がこれだというふうに言われて現にあるんですね、ですから元来伝説なんです、だけどもとてもいい話なもんでね、全国に広がってるんですね。全国でその昔話として語られているという、ここにもですから鳥取っていう地名出てきてないでしょ、お話になって
る、そうです ね。
でもこれも本当に日本人の生活の感情から出てる話だと思うのね。田んぼを植えるってことは大変なことだし、でもちろん一日のうちにね、予定の日のうちに植えてしまいたいですよね、で急いだんでしょうね、だけど間に合わなかったので止まれって言った、ただその報いがあって翌日には全部なくなって池になってしまってたと、こういう話ね、厳しいですねこれは ね。
そうです
ね、すごい厳しい話だと思う、で日様戻れ日様戻れ、つまり自然のなんてこう太陽の動きをね、止めたわけでしょ、人間がやっちゃいけないことをやっちゃいけないんだよというね、自然に逆らえないんだよという話でもあるよね、僕はこういう日本の昔話の中では、その自然の意志に逆らうことはできないんだよというのは相当あちこちに現れてると。これなんかまさにそうでしょ、
火
を止めちゃいけないわけですよね、
うん、
日本人はねやっぱり自然にとっぷり使って生きてきたから、その自然哲学といいましょうかね、人間はどんなに知恵が進んでも自然に逆らっちゃいけないんだよというのはね、昔話には染みついてると思う、とっても染みついてると思う。日本人はそれをね知ってるはずなんですよ、日本は知ってるはずだ。こうやって昔話にあっちこっちで語られてますからね、それはやっぱり現代に生きている我々もやっぱり忘れちゃいけないことなんじゃないかっていうのか思いますけどね、というわけです。まあ田植えっていうのは具体的な行動だし、お米を生産するだけの行為ですけども、先日見ればこれ水なんだよね、結局水を入れてやるわけでしょ、ですからもちろん畑だって水必要だけども、田んぼにとって水はもう不可欠のもの、したがって人間にとって、日本人にとって不可欠のもの、そういうことだよね、ですからね、その目でね日本の昔話見るとね、とっても分かることがいっぱい出てきたように思うのね。僕はグリム童話ずっと長くやってましたから、グリム童話かなり詳しく知ってるんですが、で日本の昔話をこうやって水のことを注目しながらふっと振り返ってみると、 グルムの中ではだいぶ水が違うなという感じがしてね。だからこの日本のことを何回か聞いていただいた後ね、グルムのことに行ってみようと思うんですよね、うん、じゃあグルムはどうなってるかって話よね、そうすると違いがますますはっきり分かってくると、ね、はい、そんなことを考えてます。
いつか聞かせてください。
そうですね、
はい、今日は日本の昔話の中で果たす田んぼの役割をご紹介しました、うん、3つご紹介いただきましたね、
はい、そうですね。
おしら様の田植え、うん、田植え狐、うん、ひまねき長者、
長者、そういうことね、
やっぱりこう自然の中で人間は生きている、
うん、そう、それを強く強く語ってますね、特に日本の昔話はね、
うん、
そこは大事な点なんだと思うな、
うん、
僕たちが今こうやって文明の世界に生きている中でもね、日本人のやっぱり一番元はそういうその自然との密着した生活だったという、ここは忘れない方がいいよね。
そうですね、うん、
と思ってる。
田んぼだけでも本当たくさんお話がありましたね。
ありますよ。もうね、田んぼシリーズやっても1年間ぐらいかかるぐらいでね。
本当ですか。
本当に田んぼは多いです、うん、いろんな意味での田んぼね。
そうですか、うん、今日紹介した3つのお話はどの本に、
うん、いずれもね、あの福音館書店で僕が出した日本の昔話っていうシリーズがあるんですね、5冊本、それの第2巻に出ています。今日の3つのお話はね、
はい、さて来週は、
え、あのね、その水の続きなんですけどね、来週はね、川を今度は取り上げてみようと思うのね、
うん、
川ももうすぐ思い当たるし、皆さん桃太郎ね、
あ、
川流れてくるわけでしょ、あそこから初めて川を聞いていただきます、
はい、うん、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。